こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Google、YouTube、Twitter で働いた僕がまとめたワークハック大全は、元 Twitter エメア副社長のブルース・デイズリーが働き方に関する心理学・行動科学の知見を、個人とチームの実務へ結びつけたビジネス書である。現代、The Joy of Work が示す通り、単に作業速度を上げるための小技集ではない。常時接続のテクノロジー、増え続ける会議、絶え間ない通知、孤立感といった現代の職場環境が疲労、集中力の低下、創造性の萎縮を招くという問題意識が出発点となる本書は、仕事をより多く詰め込む対象として扱わず、エネルギーを回復すること、仲間との信頼を同期させること、活気ある職場を設計することを重視する研究紹介と企業での経験を背景に、個人の習慣だけでなく管理職や組織が変えられる会議、コミュニケーション、集中時間のルールまで扱う点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生産性の前提を稼働時間から心身のエネルギーへ移す本書の重要な前提は長く働き、常に応答できる状態にあることが高い成果を意味するわけではないという点にある。デジタル機器によって仕事は私生活へ容易に入り込み、就業後や休日にも連絡を確認する習慣が生まれた。しかし仕事時間の延長がそのまま集中判断、発想の質を高めるとは限らない。わしろ疲労やストレスが蓄積すると、人は新しい選択肢を考えるよりも、基地の手順や過去の成功へ頼りやすくなる。本書のリチャージはこの問題を意思の弱さとして片付けず、回復を仕事の設計課題として捉える枠組みである、休息仕事から心理的に離れる時間、注意を回復させる余白は贅沢な不利構成ではなく、持続的な知的労働の条件となる。したがって読者は、予定表を空白なく埋めることではなく、最も認知資源を要する仕事に十分なエネルギーを配分できているかを点検する必要がある。これは個人の自己管理にとどまらず、管理職が深夜の即時返信や過密な会議を暗黙に称賛しないことにもつながる。次に、朝の深い集中と日中の共同を同じ時間帯に競合させない。本書は集中作業と対人コミュニケーションを、いつでも同時に求める職場の非効率を問題にする。通知、チャット、質問、予定外の会話による中断。一件ごとには小さく見えても複雑な仕事へ注意を戻すための負担を積み重ねる。そこで紹介される実践の一つが、比較的集中しやすい朝の時間を、個人が妨げられずに仕事を進める深い作業の時間として守る考え方である。ヘッドホンの利用もその象徴的な手段として扱われる。ただし、ヘッドホンを単なる個人の遮断行為にすると、周囲には話しかけにくさや排除感が残りうる。本書の要点は、使用を禁止・放任する二択ではなく、集中すべき時間と相談・交流に向く時間をチームで明確にすることにある。例えば、午前は通知を抑えた作業時間、昼食前後は会話や連携の時間と位置付ければ、各人は他者を無視しているのではなく、合意された仕事のリズムに従っていると理解できる。個人の集中を守る制度と、共同へのアクセスを確保する制度を両立させる点が重要である。さらに、シンクロナイズで孤立を減らし、貢献意欲を生む信頼を設計するデイズリーは、仕事の成果を個人の能力だけで説明しない、チーム内で自分が認められ他者とつながり役割を果たせていると感じられるかどうかが協力や粘り強さに影響するという視点を示す。これがシンクロナイズ、すなわちチームの信頼とつながりを整える考え方である。職場の孤立は在宅勤務だけに固有の問題ではない。同じオフィスにいても会議が情報伝達だけに終始し、雑談や相互理解の余地がなく、各人の貢献が見えなければ孤立感は生じる。本書は社交性を強制したり、表面的な一体感を演出したりすることを目的にしているわけではない。誰が何に取り組み、何を助けとして必要としているかを共有し、気軽に相談でき、互いの存在が仕事上の意味を持つ状態を目指す。管理職にとっては、業務進捗だけを確認する場を増やすより、チームが関係性を保つための接点をどう作るかが課題になる。個人にとっても、助けを求めることや他者の成果を具体的に認めることは余分な対人業務ではなく、共同の摩擦を小さくする投資となる。そして会議を忙しさの証明ではなく、判断と関係形成のために再設計する。会議は共同に不可欠である一方、準備不足、目的不明、参加者過多、結論のない反復が続けば集中時間を分断する最大の要因になる。本書が問題にするのは会議そのものではなく、会が完成で増え、参加している事実が仕事をしている感覚と混同されることである。特に会議の合間に細切れの時間しか残らない予定は、分析、執筆、企画のように没入を要する業務に不向きである。実務上は会議ごとに何を決めるのか、誰が意思決定や実行に必要なのか、 非同期の文書や連絡で済ませられないのかを先に問う必要がある。また会議を開く側だけでなく、組織全体が即時に集まることを標準会にしない文化を持つことが重要になる。会議の削減は単なる時間節約策ではない。人の注意力を守り、仕事の優先順位を明らかにし、参加者が発言や判断に責任を持てる場を作るための施策である。本書は、個人に会議を上手にこなす技術を求めるより、チームが会議の目的と頻度を共同で見直す必要を示している。最後に、バズは高揚感の演出ではなく、成果と心理安全性が両立する職場状態である。本書の第3の柱であるバズは、単に賑やかで楽しいオフィスを作るという意味ではない。人々が仕事の意味を理解し、他者とつながり、適度な活気の中で力を発揮できる状態を指す。ここで重要なのは、福利厚生やイベントを増やせば職場文化が改善するという単純な発想を避けることだ。華やかな施策があっても、発言への不安、過剰な監視、公平な扱い、終わらない連絡が残れば、活気は持続しない。本書の位置づけでは、バズはリチャージとシンクロナイズの上に成立する。疲弊した人々や相互に信頼していないチームへ、表面的な盛り上がりだけを求めても逆効果になりうる。組織は個人が集中できる条件、休める条件、他者に貢献していると感じる条件を整えた上で、共有された目的や健全な交流を育てる必要がある。この考え方は、出社かリモートかという形式論にも還元されない。どの働き方でも偶発的な交流、深い集中、率直な相談をそれぞれ可能にする設計が問われる。文化をスローガンではなく、日々の働き方の総体として扱う点に本書の実践性がある。結論として、本書は、通知や会議に追われて本来の仕事へ没頭できない人、疲労を当然の代償として受け入れかけている人、そしてチームの成果と働きやすさを両立させたい管理職に適している。個人の読者は、回復集中交流の時間を意識的に分けることで自分の仕事を観察し直す視点を得られる。管理職や人事担当者は、会議の設計、連絡の慣行、集中時間の保護、チームの信頼形成といった職場の仕組みを改善するための論点を得られるだろう。類書には、習慣やタスク管理に焦点を絞るもの、あるいは組織文化を抽象的に論じるものが多い。その中で本書は、個人の注意力とエネルギーの問題を、チーム関係や職場文化の問題から切り離さない点で際立つ。仕事を早く終えることは目的の一部に過ぎず、疲弊によって創造性や協働を失わずに成果を続けることがより大きな主題である。すべての施策を一度に導入する必要はない。まずは会議、通知、集中時間、昼食時の交流など、摩擦の大きい一点を選び、チーム内の合意として試すことが現実的な読み方となる。ご支援いただける場合は、ブルース・デイズリーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。